2025年復活節メッセージ、我が主、我が神という主題で、ヨハネによる福音書20章の24節から31節です。今日は約2000年前の明け方、イエス様が復活したことをお祝いする日ですね。数年前、あるスーパーマーケットに行ったらですね、店内アナウンスがしてありました。イースターはキリストの復活をお祝いしてというふうに始まったんですよ。だから、おおと思ってですね、その後で、ゆで卵を食べる日ですって言うんです。そう来たかと。うわぁ、なるほどね。思ったんですけどね、そこで皆さんにお聞きします。皆さんはイエス様の復活を信じていますか？
はい。
はい。っていうね。これは問題ないですよね。じゃあ、イエス様の復活を見たことがありますか？これはもう全員シーンですよね。だって弟子たちだって見ていないわけですからね。じゃあ弟子たちはイエス様の復活を聞いて信じたのかというと、マルコ伝の中にこんな風に書かれているところがあるんです。週の初めの日の朝早く、今朝ですね。イエスは蘇ってまずマグダラのマリアにご自身を表された。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところに行ってそれを知らせた。彼らはイエスが生きておられることと彼女にご自身を表されたこととを聞いたが、信じなかった。この後、そのうちの二人が田舎の方へ歩いていると、イエスは違った姿でご自身を表された。この二人も他の人々のところに行って話したが、彼らはその話を信じなかった。その後、イエスは11弟子が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と心の固くななこととをお責めになった。彼らは蘇られたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。どうですか？3回も信じなかった、信じなかった、信じなかったって書いてあるんです。とりわけですね、今日の聖書箇所のトマスは、疑り深いトマス、懐疑派のトマスと呼ばれることが多いんです。どういうことなのかというふうに思うわけなんですけれどもね、弟子たちだって聞いて信じなかったんです。お会いしてようやく見て信じたということなんですけれどもね。ということで、今日のこの24節に実はそのね、鍵があるんです。24節、12弟子の一人で、デドモと呼ばれているトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。というわけですね。どこに行ってたのか、書かれていないんですよ。わからないんです。それで、記録がないので、当時からいろんな風なことが言われていたということが伝わっているわけなんですね。ここで、トマスのことを、デドモと呼ばれているトマスと紹介されています。デドモというのはギリシャ語なんです。ディドモスというのは双子という意味なんですよ。あ、そうすると本当の名前はトマスだろうと思いますね。違うんです。トマーというのはヘブル語で双子を意味する言葉なんです。だからどちらも双子、双子なんです。本名じゃないんです。じゃあトマスの本名は何なんだろうというとですね、ヨハネ伝の中にこんな風に言っているところがあるんです。イスカリオテでない方のユダがイエスに言ったというところがあるんですよ。いろんなことをイエス様に聞くんです。トマスの聞いていることはね、すごく鋭いんですよ。そして疑問を持つこと自体は素晴らしいんです。トマスはいろんなことをイエス様にお伺いしてイエス様から珠玉の答えを引き出している人なんですね。でもその疑問をぶつけるところを持ってですね、疑り深い点に言われたりすることがあるんですけれども、本名はユダなんです。イスカリオテではない方のユダ。だからユダトマスなんですね。あだ名なんですよ、このデドモトマスというのは。双子という意味だと言いましたけれども、誰と双子なのか。本当の双子じゃないですよ。双子のような人なんです。誰とだと思いますか？実はね、イエス様と顔形が似ていたという説があるんです。実はね、イエス様のお弟子の中には3人のユダがいるんです。イスカリオテのユダ、それからユダトマス、もう一人 ユダという人物がいるんです。その頃、ユダという名前は非常にいい名前なんですよ。今自分の子供にユダという名前をつける人はいません。でも、ジューダスというのは、もともとユダヤ人のユダですから、いい名前なんですね。いろんな人が自分の名前にユダとつけてたんです。でも、あの事件以来、誰もユダをつけるようにならなくなったということなんですけれども、そのユダという名前の一人がトマスなわけなんです。だんだん分かってきたでしょうか。イエス様が10人の弟子たちのところに現れたとき、トマスはいなかった。ということは、その8日間、実は復活したというのは、トマスを見てたんじゃないか。トマスが替え玉だったと、当時の人々が言っていたということが考えられるわけです。トマスを見て、イエスが復活したと、弟子たちは言いふらした。トマス、イエス、替え玉説というのが当時あったんです。でも、このヨハネ伝のこの記録というのは違うんだ。復活した主イエスがトマスに現れているんだ。二人は別人なんだ。似ているかもしれないけども、別人なんだ。本当に主は復活したんだという替え玉説を論破する記録なわけなんですね。このトマスがいなかったので、弟子たちは、私たちは復活した主にお目にかかった。あった。見たんだ、目で見たんだということを言ったというわけなんですよ。そこでトマスは何と言ったか。トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ絶対信じないと言ったんです。目で見なければ信じない。これは単に懐疑派だったということだけじゃないですね。なぜ自分だけイエス様にお会いできないんだという、そういう悔しさ、なんか取り残されたような、そういう孤独感が現れていますね。絶対信じないと叫んだというわけです。しかもそのうち8日間イエス様はトマスに会わないんですね。彼は本当に苦しいんだと思います。ただトマスはやはりそのようにして自分の五感とか考えとかに非常に忠実で、まあいわばね、そういう目で見たものを確かなものとして信じるという、そういう科学的な思考もする人だったということが考えられるわけなんですね。ただ科学の基本というのは疑問を持つことは正しいと、非常に良いと。ただし科学で真理とされるためには実験して確かめてみないとわからないわけですよ。で、特定の条件が整ったときに必ずその現象が起きるというふうに実験で証明できなければ科学的な真理と認められないわけですね。でもどうでしょうか、復活。もう一回やってみようとかっていうことにはできない。歴史的な事実はそういう意味では実験による再現は不可能なわけです。ということで聖書の中には実際にお会いした人たちの証言が記録されているわけなんですね。証言記録というものを精査していくということがむしろこういう歴史的な事実に対する正しい態度であるわけなんですけれども、大体ですね、目で見たらもう信じる必要はないんです。目で見たんですから、事実ですから、信じる必要はないわけです。見ないのに信じる。これこそが信仰なんです。だから皆さんが、じゃあ皆さんはイエス様の復活を信じていますか？はい。見ましたか？信、これは正しいんです。見ないのに信じている。これは信仰の姿なわけなんですね。やがて8日後、イエス様はトマスに現れた。その様子が26節に書かれていますね。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられた。8日前にイエス様に出会ったんですけども、戸は今も閉ざされているんです。何を意味しているでしょうか。ユダヤ人たちを恐れていたということがありますね。見たんだけれども、その信仰に立って、戸を開け広げることはできない。そういう家の中にいる人々の心もまだ開かれていないということを表しているんじゃないかと思うんですけども、しかしその閉ざされた空間の中に、イエス様は入ってこられて言われたのが、シャロームです。平安です。おじまどっている人々にシャローム。これはね、この平安っていうのは、 人間から来ないんです。シャロームは神からのみ来るんです。そしてイエス様はこのシャロームと言ってですね、27節、トマスのところにまっすぐ行くんですね。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。トマスが言ったことをイエス様はご存知なんです。トマスに何が必要かということをイエス様はご存知なんです。そしてそのトマスの望むように、今、させようとしておられるわけなんですね。その人に最も必要な方法を、イエス様はご存知なんです。さあ、その手を私の脇に差し入れてみなさい。言いますね。でもイエス様はこのように言っています。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。私たちも願いが叶えられない限り、絶対信じないというので、時にそういうふうな思いになったりすることがあります。でも、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。あなたの考えていること、思っていること、イエス様、全部ご存知だと、おっしゃってるんですね。そして、シャロームと言われたわけなんです。ですから、このことを実際に他の弟子たちも体験しているわけですね。ペテロはこんな風に言っているところがあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在、見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない、輝きに満ちた喜びに溢れている。それは、信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。第一ペテロ書の一章八節と九節の言葉です。ペテロ自身もやっぱりそうだったんです。でも未来で信じる人がどんなに神様から祝福されるかということですね。ペテロもこのように言っています。だから自分を信じて神不信に陥るものではなくて、イエス様ね、私を信じて誠の命に生きるものになりなさいと、トマスにも、いえ、私たちにも呼びかけているということがわかりますね。そしてその時、トマスの言った言葉が、我が主よ、我が神よ、ということです。これはユダヤ人は絶対言えない言葉なんです。だってそのためにイエス様を十字架にかけたわけでしょ？自分を神呼ばわりしている。というふうに言ってイエス様を十字架につけろ、十字架につけろ、と。民を先導したわけですけどもね。我が主よ、あなたこそ私の主です。我が神です。これはトマスの信仰告白です。トマスはその時イエス様の脇腹に手を差し入れたでしょうか。私は入れてないと思います。もう見ただけでですね、お会いできただけで、この2週間余りの苦しみは一変でシャロームに変えられたんです。その喜びが我が主よ、我が神よというこの短い言葉の中に表されている。いると思うんですね。そしてイエス様はこうおっしゃるんですね。あなたは私を見たので信じたのか？見ないで信ずる者は幸いである。イエス様これ怒ってるんでしょうか？私を見たから信じたのか？というのね、そんなんじゃないと思います。見ないで信ずる者を私は祝福するというイエス様の言葉です。見ないで信ずるあなたを私は祝福してやまないと語っている言葉ですね。気になるのはこの後トマスがどうなったのかということです。修法のコラムを読んだ方はすでにご存知でしょうけれども、インドに行った使徒トマスというのがですね、東大茶の学芸文庫の中にある新約聖書外典義典全集というのがあります。そこの中にトマス行伝というのがあるんですね。そこの一部をここに抜き書きしていましたけれども、これは外典と呼ばれますね。聖典の中に取り込まれなかった当時流布されていたトマス行伝というものがあるんです。で、そこの中にこんなことが書かれているわけなんですけれども、ちょっと最初から読んでみますね。その頃私ども使徒は皆エルサレムにいた。ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、アルパヨの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダ。ほら、イエス様の弟子には3人のユダがいたということがわかりますね。そして私どもは全世界の諸地域を分割し、各自で9時に当たった地域と 主が各自を使わされた国民のもとに行くことにした。さて、くじ引きの結果、インドがデドモ、双子とも呼ばれるユダトマスに当たった。しかし彼は出て行くことを欲しなかった。彼は体が弱いので旅をすることができないと言い、またヘブル人である私がどうしてインドに行き、インド人に真理を述べ伝えることができようかと言ったのである。ところが、その晩イエス様が現れて、インドに来なさいと、こんな風に言われたというんです。恐れるな、トマスよ。インドに行き、そこで御言葉を述べ伝えよ。私の恵みが汝と共にあるのだから。ところが、それでもトマスはね、嫌だ、嫌だと。ごねたんですね。そうしたところ、たまたまインドのグンダーフォロスという王様のところからハバンという商人が来てですね、奴隷を買いたいというふうに来てたんだそうです。そしたら、なんと、イエス様がこんなことをしたというんですよ。さて、主は正午頃、彼が町の広場、アゴラを歩いているのをご覧になって彼に言われた。大工を買いたいのですか？彼は主に言った。はい、そうです。すると、主は彼に言われた。私が大工の奴隷を持っています。それを売りたいのです。と言ったというんですよ。イエス様も大工ですよね。トマスも大工だったようです。双子と言われるゆえんの一つですね。で、主はこう言われて、彼にトマスを遠くから示され、刻印のない銅3リトラで彼と取引され、次のような証書を書かれた。私、大工ヨゼフの子イエスは、貴殿、インド人の王、グンダフォロスの商人ハバンに、名をユダという私の奴隷を売ったことを誓約しますと、証文まで書いたというわけなんです。こんなの、福音書の中で読んだことがないですよね。外転なんですよ。証書を書き終えると、救い主は、トマスとも呼ばれるユダを商人ハバンのもとに連れてきた。するとハバンはユダを見て彼に言った。この人がお前の主人か？トマスが答えて言った。はい、この方が私の主です。そうですよね。我が主よ、我が神よと信仰告白してるわけですからね。はい、私の主です。そうするとハバンがユダに言った。私がお前をこの人から買った。するとユダは黙ってしまったと言ってですね。で、この結果、トマスはインドに行ったというわけですよ。まあ、ここまで読むと、どっかの小説じゃないかと思ってですね、私は、進学校に来ていた、インドから何人かの学生たちが来ていましたから、そして私のね、2番目のルームメイトも、インド人なんです。で、聞いてみたんですよ。いや、こんな風な話が、外伝の中にあるんだけど、って言ったら、トマスがインドに来たなんていうのは、インド人の常識だよって言うんです。私たちが知らないだけで、インドでは常識なんだそうです。そして事実、1997年、マザー・テレサが亡くなって国葬が行われましたけれども、その国葬が行われたのは、カルカッタの聖トマス教会なんです。トマスはインドに来てるんです。確かに聖典の中には取り込まれていません。でもこれは創作ではないんです。小説ではないんです。本当にトマスはインドに来ていたんですね。私は今回ギリシャに行っていましたけれども、ギリシャの国境はギリシャ正教なんです。ローマは昔東西に分かれましたね。で、東の方が正教。私たちはオーソドックスと呼ぶわけですね。それから西の方をカトリック、普遍的なキリスト教というふうに二つに分かれるわけですけれども、このギリシャ正教が協調点を置いているのはイエス様の復活なんだそうです。じゃあ西ローマの方は何に重点を置いているのかというと、私たちの罪の許しです。贖罪に重点を置くか、復活に重点を置くか、その違いがあるというわけです。どちらも大切なんですよ。でもね、やっぱり罪が許されたということの大きな喜びが、さらに私たちは、主の復活を信じ、また私たち自身も、神の国に復活することができるという、その約束をね、いただいているわけです。で、特にギリシャ正教では、主が私たちに確かな約束を与えてくださっている。この喜びに生きるというね、そのことを、主の愛の満たしということを特に喜ぶのが、このギリシャ正教のあり方だというわけなんですね。ですから、見て信じたのはトマスだけじゃないんです。他の弟子たちもやっぱりイエス様にお会いして信じたわけなんですね。そして、 私たちも罪許された者の一家だとして、主の愛の満たしを受けて、導きを受けて、こうして今生きているんだ。そのことをね、喜んでいるのがこの東ローマの方の人たちの生き方だっていうのを見て、はあ、そういうことなのかっていう。今 80% を超える人たちがギリシャ正教、ギリシャの人たちの信仰だそうです。そしてイエス様はおっしゃってますね。未来で信ずる者は幸いである。未来で信ずる人を私は祝福すると言ってるんです。見なくてもいいんです。イエス様が約束してくださっている。そして事実イエス様は復活された。そのことは私たちの祝福の大きな確約ですね。未来で信ずる者を私は祝福する。このことを本当に心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、疑り深いトマスは私たち自身です。自分の感覚や思いという自我を信じて神不信に陥るに早く、それを一番よくご存知の方がトマスに現れ、トマスは我が主我が神と信仰告白をしました。私たちも信じるに遅いものですが、復活した主を心から感謝いたします。あなたこそ我が主、我が神です。そしてイエス様はおっしゃいました。信じないものではなく、信じるものになりなさい。見ないで信ずるものを、私は限りなく祝福するとの約束の御言葉を心から感謝いたします。見てに追いだねして、誠の命を喜び生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アーメン。Amen.